誰の紹介であったか、父はどれでも一瓶十銭の化粧水を仕入れてきた。青い瓶もあった。赤い瓶も黄色い瓶も皆美しい姿をしていた。模様にはライラックの花がついて、きつく降ると瓶の底からうどん粉のような雲が上がった。まあ美しか。十銭じゃ言うたら娘たちや買いたかろう。わしでも買いたか。生意気なこと言いよる。父はこの化粧水を売るについてこんな歌をどこからか習ってきた。一瓶つければ桜色、二瓶つければ雪の肌。諸君、買いたまえ。買わなきゃ多頓となるばかし。父はこの節に合わせて風琴を鳴らすことに5日もかかってしまった。はよう売らな、腐る言いよった。そぎゃん、ひどかもん売ってもよかろうか。はて、よかろうか、悪かろうか。食えんもな。しようが、中じゃっか。尾道の町外れに、吉和という村があった。骨の工場もあって、女工や漁師の女たちがたくさんいた。父はよくそこへ出かけて行った。私はこういうハイカラな商売は好きだと思った。私は赤い瓶を一つ盗んで、ハンド亀の横に隠しておいた。時勢が進むと、安うてハイカラなものができるもんかなあ。町中、一瓶つければ桜色の歌が流行った。化粧水は持って出るたびよく売れていった。その頃、カゴの中へ牛肉を入れて売って歩くばあさんが来た。儲けがあるのであろう。母は気前よくよくそれを買った。こんにゃくを入れると血のような色になって、犬の肉でもあっとじゃろう。と、三人とも安いのでよくその赤い肉を食った。やっぱし犬の肉でやんすで。開花のおばさんは買った肉を犬にくれたらやっぱし食わなかったと、それが犬の肉であることを保証した。雨がからりと晴れた日が来た。あくる日、山の学校から帰ってくると母が息を詰めて泣いていた。どぎゃんしたと。お父さんがの警察に行きなはった。私はこの時の悲しみを一生忘れないだろう。あけびのようにまぶたが重くなった。おっかさんな、警察にちょっと行ってくって。ええ子して待っとれ。わしも行く。わしも言いたい。お父さん帰るごと。子供が行ったっちゃおぐらるばかり。待っとれ。うんにゃ、うんにゃ、一人じゃ寂しか。インタはやろかい。母が出て行った後、私はおいおい泣いた。開花のおばさんが這い上がってきて、一緒にそばに横になってくれても、私は声を上げて泣いた。お父さんが言わしたばい。ああ、おばさん。戦争の時、缶詰に石ぶち込んで、成金さなったものもあるとじゃもの。俺がとは砂粒よか。細かいことじゃ言うて。泣きなはんな。お父さんはちっとも悪うはなかりゃん。あれは製造するものが悪いんじゃけの。どぎゃんしても、俺は泣く。飯ば食えんじゃなかっか。私は夕方町の中の警察へ走っていった。唐草模様のついた鉄の扉にもたれて父と母が出てくるのを待った。おんばらじゃ、優勢すわか。私は鉄の棒を握ってなんとなく空に祈った。寂しくなった。裏側の水上所でカラカラな鈴の鳴る音は聞こえる。私は 裏側へ回って水色のペンキの歪んだ窓へよじ登って下を覗いてみた。電気がこうこうとついていた。部屋の隅に母がネズミよりも小さく私の目に映った。父がその母の前で巡査にピシピシビンタを殴られていた。さあ、うとうてみんか。父は奇妙な声で風琴を鳴らしながら、二瓶つければ雪の葉だ、と歌を歌った。もっと大きな声で歌おんか。はっは、うどんこつけて雪の肌になりゃ安かものじゃ。悲しさがこみ上げてきた。父は闇雲に巡査にビンタをぶたれていた。バカたれ、バカたれ。私は猿のように声を上げると海岸の方へ走っていった。まさこよいと呼ぶ母の声を聞いたが、私の耳底にはいつまでも何か遠く歯車のようなものがギリギリ鳴っていた。